次は一般質問。14人が町政を問う。公明党内藤美佐子。若者をはじめとする有権者の投票率向上へ。教室での政党機関紙コピー配布は言語道断。投票日当日、人の集まる場所に誰でも投票可能な共通投票所の設置はいかがですか？
総務課長、利便性に効果はあるが、二重投票防止等のシステム構築が必要です。今後、選管にて調査研究します。
期日前投票所の増設は予定していますか？
総務課長、物理的には可能ですが、場所や職員体制の課題があり、選管で継続的に調査研究します。
教育は政治的中立で、春日部市教諭が公立中学校教室でマイナンバー安保関連法反対の赤旗コピーを配った問題がニュースとなりました。この件での三芳町教育委員会の見解はどんなですか？
教育長、生徒が政治に関心を持ち、問題意識を持つことは大切ですが、特定の主義主張を一方的に授業で扱うことは不適切です。
三芳町の小中学校の全教諭に対して、主権者教育における政治的中立の指導はどうなっていますか？
学校教育課長、校長会など、あらゆる機会を通じ指導していきます。
浄化槽行政について、川をきれいにするには、元をきれいにしなければなりません。単独浄化槽から合併浄化槽への転換は考えていますか？
環境課長、多額の費用がかかりますが、その必要性を設置者に指導しています。
合併浄化槽整備への補助制度が必要ではありませんか？
環境課長、現在は実施していませんが、検討します。
浄化槽法第11条規定の法定検査実施状況はいかがですか？
環境課長、受験率は県平均よりは高いですが、一層の向上に向け努力します。
浄化槽の保守点検、清掃、法定点検の一括契約制度を導入してはどうですか？
環境課長、環境省による推進の制度であり、事業者の意見を聞き研究します。
新法会、鈴木淳、企業、人に選んでもらえる三芳町を目指して、企業誘致、留置のためにも、容積率の緩和を、三芳スマートインターチェンジ、古化による企業誘致の進捗はどんなですか？
都市計画課長、開発相談まで出ているのは1件です。
企業誘致を進めるための町独自の優遇措置はどうなっていますか？
政策推進室長、立地的優位性が認められるため、現状では考えていません。
立地的優位性だけで他の自治体に勝てるのでしょうか？
政策推進室長、町内の企業数も微減しています。企業側の意見も聞いて、優遇措置も考えたいと思います。
建築物などの建蔽率、容積率などを定める都市計画の変更の手順を教えてください。
都市計画課長、町と県の協議、住民説明会、公聴会、国との協議、案の縦覧、町・県の都市計画審議会、国の同意、都市計画決定、同意と手順を踏まなければならず、時間がかかります。
町内企業から容積率緩和の要望は出ていないのですか？
都市計画課長、平成24年に三芳町商工会から議会宛てに要望が出ています。
住民や不動産業者からの容積率緩和の要望はありますか？
都市計画課長、業者からは何度か要望されています。
県が指定する都市計画でありますが、変更には町が積極的に県に訴えていくべきだと思います。その点についての今後の町の考えはいかがですか？
町長、容積率は緩和する方向で進めていきたいです。第5次総合計画にも都市計画の見直しを明記しました。
婚活事業について。三好野菜の PR にもなる3月5日の婚活パーティー、参加希望人数は何人ですか？
観光産業課長、町内の農業男子11名、女性は22名の応募者から抽選で15名です。
町内にはお婿さんを募集している女性もいますが、今後の開催予定はありますか？
観光産業課長、今後も希望があれば開催したいと思います。
三好未来、ぬくいひさお。三好町財政について、財政再建に向けて、調査削減や経常経費抑制を。三好町財政当局においては、ここ数年財政健全化を目指して、歳出削減などの取り組みを行っているところでありますが、扶助費、福祉費などの支出や、町債、町の借金の増額や、基金全般、町の貯金の減少などを考えると、将来の三好町財政状況は憂える状況であります。今後はさらなる削減と健全化を町民の全体との共通認識として、町ぐるみで取り組むべきと考え、今回の質問を行います。過去の財政状況の分析をどう捉え、その分析結果を現在の財政運営にどう生かしているのでしょうか。
財務課長、過去の三好町は自主財源である税収入の歳入全体における割合が高く、財政力指数は平成20年度には 1.24 に上がり、この財政力をベースに様々な施策を展開してきました。しかし、平成20年のリーマンショック以降、税収が一気に減少し、その後の伸びは鈍化しています。以上の現状を全職員が理解できる講習を行ったり、新たな財源の創出や事業の見直しを実施しています。
経常収支比率、弾力性が100に近い要因は何ですか？
財務課長、過去の豊富な税収による行政サービスを行ってきましたが、近年の税収減少による事業の縮小や削減ができていないためです。
経常経費削減について尋ねます。町内集会所数は26件で、稼働率は 25% ですが、他の市町に比べてどうですか？
副町長、集会所一室に対する人口の数が、県平均は1300人、三好町は640人と半分の人口比であり、管理も自治会等で行っている地域も県内にはあるようです。
ふれあいセンター運営を日中の集会所で行い、バス運行なども削減してはいかがですか？
福祉課長、考え方として今後の利用者との話し合いでの参考にしたいと思います。
新法改、細田光恵、18歳選挙権について、不登校、引きこもりの対応について、三好町の直近、4回の国政選挙投票率の推移はどうなっていますか？
総務課長、平成22年 60.4%、平成24年 59.7%、平成25年 54.9%、平成26年 59.1% です。
平成26年衆議院議員選挙での年齢別の投票率はどのくらいですか？
総務課長、衆議院議員選挙の値は 手作業のため難しく、直近の埼玉県知事選挙からパソコンにて投票率を集計しているので、その値では20代 13.5%、30代 17.6%、40代 22.9%、50代 28.8%、60代 38.1%、70代 44.4%、80代 26.3% です。
年齢が引き下げられることによる新たな有権者はどのくらいですか？
総務課長、1月末現在の住民基本台帳によると、18歳368人、19歳389人、合計757人です。
18歳、19歳の主権者教育、三芳町での啓発、周知計画はどんな様子ですか？
総務課長、学生アルバイトによる選挙事務従事、中学校生徒会選挙による実際の機材の貸し出し、選挙啓発ポスターコンクールなどを行っています。今後は教育委員会とも連携したいです。
小学校児童会長選出がなくなり、代表委員になった経緯を述べてください。
学校教育課長、児童の発達段階を考慮し、小学生一人が児童会長の重責を担うのは非常に負担が大きいです。現在は各委員会活動の中に代表委員会を並列に組織するなどしています。
不登校、引きこもり、ニートの対応について、インターネットを通じて相談できる窓口を開設してはどうですか？
学校教育課長、市町村で相談窓口サイトを設けているところもあります。費用や運営管理を含めて今後も調査研究していきたいと思います。
三芳未来、安澤豊、健康長寿の町へ、食べて歩いて健康長寿。三芳町健康長寿プロジェクトが1000人規模で開始され、約半年経ちましたが、現在の総参加人数はどのくらいですか？
健康増進課長、現在の参加人数は977名です。
年代別で65歳以上の方が 52% と半分を超えていましたが、65歳以上の方の参加人数に変動はないのですか？
健康増進課長、52% は導入セミナー時点であり、現在は499名で 51% です。
健康長寿プロジェクトは、日頃の運動不足解消のため、体を動かすことが目的と考えるのであれば、ウォーキングを促すだけではなく、参加者へのイベントとして、緑のトラスト保全地及び保存樹林地、平地林落ち葉掃きで1万歩や川越街道ゴミ拾いで1万歩などの町へのボランティア事業とリンクさせる新しい試みを行ってみてはどうでしょうか。
健康増進課長、健康長寿事業では日常生活の中で体を動かすことが重要と考えます。参加者へ他のイベントを紹介し、参加を促していきたいです。環境課長、健康とボランティア活動、環境保全活動を融合した満足度の高い事業へとつなげていきたいです。健康増進課と研究していきます。観光産業課長、体験落ち葉掃きにより体を動かす機会になり、平地林も維持され、農業にも生かされる取り組みとなります。健康長寿プロジェクトとタイアップしていけるように研究したいです。
次回の追加参加者募集は何名募集するのですか？
健康増進課長、平成28年度600人程度の追加参加者を募集し、1500人規模で事業を進めていきます。
その他の質問、選挙における投票率向上について、公明党、岩城恵子、 若者が活躍できる地域社会の整備を、生活困窮者の子どもへの学習支援の充実を、若者の引きこもりやニートなどの自立支援のために実態調査や相談窓口の設置はどうですか？
福祉課長、精神保健福祉事業の中で対応しています。本人、家族、周辺地域と連携し、誰でも相談できる体制をとっています。
若者雇用促進法で地域若者サポートステーションがありますが、職業的自立に向けた支援はどうですか？
観光産業課長、県内に4カ所あります。若者向けの職業支援セミナーやパンフレットを役場掲示コーナーに設置していますが、福祉課と連携し、情報発信していきます。
子どもの貧困を学校ではどう対応しているのでしょうか？
学校教育課長、随時教育相談で対応しています。
スクールソーシャルワーカーの取り組みはどうなっていますか？
学校教育課長、児童虐待や不登校など、教育相談専門家で学校や家庭を訪問し、各関係機関と情報交換し、相談解決に取り組んでいます。
男女共同参画社会を、女性が働きやすい仕事や職場を目指すため、マタハラ防止の強化はどうですか？
総務課長、セクハラ防止と合わせて町内企業のアンケート調査で把握していきます。
若年女性の貧困対策についての実態調査はどうなっていますか？
福祉課長、生活困窮者自立支援法に基づき対応しています。総務課長、町の第3次男女共同参画基本計画の中で、住民意識調査の中に入れるか検討していきたいです。
健康長寿の人生を、高齢者のコミュニティの場であるポケットパークや、高齢者に優しい歩道のベンチの設置はどう思いますか？
都市計画課長、公有用地や歩道の広さがあれば検討していきたいです。
公明党、小松慎介、魅力あるまちづくりへの施策について、町民の命を守る予防接種などの拡充は、高齢者の命を守る高齢者肺炎球菌ワクチンの接種率がなかなか上がりません。接種率向上へ、未接種者に個別勧奨通知を実施してはどうですか？
保健センター所長、他の自治体での成果は認識しています。できるだけ実施できるように、部会で検討していきます。
ロタウイルス、オタフク風邪、インフルエンザに対し、子どもの命を守る予防接種助成を町で行ってはいかがでしょうか？
保健センター所長、費用対効果、安全性、財政面、国の動向を考慮し、今後検討します。
子どもの予防接種スケジュール管理アプリ導入はどうでしょうか？
保健センター所長、保健センター事業一覧にサイトを紹介していますが、アプリについても今後検討します。
18歳まで子ども医療費無料化を拡大できないでしょうか？
子ども支援課長、国、県の補助がなく、高額な町負担となるため、現状は困難です。
道路行政について、三好小学校の通学路、県道の歩道へ防護柵設置は考えていますか？
道路交通課長、川越県道事務所へ相談しています。
幹線7号線、マウントアップ歩道へ、防護柵設置は進めていますか？
道路交通課長、平成28年度にドラッグストア付近から幹線19号線未来通り区間で両側に防護柵を設置する方向で話を進めています。
町の活性化について、ご当地バイクナンバープレートや 三好検定の検討状況はどうなっていますか。
政策推進室長、シティプロモーション基本方針を策定する中で検討していきます。
ご当地婚姻届の導入はするのですか。
町長、実施していきます。
広報に新婚者を紹介するコーナーを設置してはどうですか。
町長、良いコーナーと思います。温かい街づくりのためできることは実施したいです。
三好未来、山口正文、生活困窮者対策に関して、自立支援に向けて。平成27年に生活困窮者自立支援法が制定されましたが、町の取り組みはどうなっていますか。
福祉課長、成立後に埼玉県社協から委託された三好町社協と連携し、町の職員が対応する事例が出てきました。また、平成27年12月には、各課との連携課題に関して、埼玉県、県社協、県福祉事務所、三好町社協、福祉課で会議を行いました。
生活困窮者からの支払いなどの相談は、税務課など6課が関係しています。課をまたがって情報共有をすべきではないでしょうか。
福祉課長、相談があった場合には、まず福祉課に情報が渡される体制が必要だと考えます。
相談者を総合的に支援するワンストップ相談体制を整えるべきではありませんか。
町長、困窮者の自立支援には相談体制が大事と思います。今後の検討課題としたいです。
生活困窮は子どもの貧困にもつながります。自立のためにも就業支援の充実が必要ではありませんか。
福祉課長、就業支援は重要と考えます。既存の企業とのネットワークを充実させ、情報共有を進めたいです。
第5次行政改革対抗アクションプランに関して。プランでは重点項目と検討項目がありますが、検討項目の位置づけはどうなっていますか。
政策推進室長、検討項目は今後の検討の訴状に載せ、状況によっては重点項目にする場合があります。
なぜ町の財政がここまで悪化したのでしょうか。
政策推進室長、平成21年度と平成26年度を比べると、町を維持する費用、基準財政需要額が8億9000万円増加していますが、基準となる税収は9000万円しか増加していません。
三好未来、井田和弘、緑地の保全と整備について、町の宝を後世に。埼玉県緑のトラスト保全地について、取得後の記念イベントなどの開催予定はありますか。
環境課長、平成29年度に住民への周知、関心を高めるために、緑化シンポジウム、記念イベントなどの開催を考えていきたいです。
取得費、保全管理費のための寄付金募集はどうですか。
環境課長、住民、企業などの理解をいただき、寄付を募っていきたいです。
保全管理のためのボランティア募集はどうでしょう。
環境課長、現在、グリーンサポート隊によって平地林管理が行われています。今後も住民、企業、大学などの参加型イベント、講座を開催し、スタッフの組織化につなげていきたいです。
環境教育の場として活用してはいかがですか。
環境課長、子どもから大人まで参加できるプログラムを作成し、体験することによって、ボランティアスタッフの拡大、まちづくりに関わる人材育成につながるものと考えています。
保全地の将来像はどんな様子ですか。
環境課長、 自然の生態系が保たれ、癒しの場として継承していきたいです。
今後の保全整備計画はありますか？
環境課長、第5次総合計画の中で重点プロジェクトに位置づけられています。今後は埼玉県や緑のトラスト協会との調整に基づき、緑化推進協議会での協議を踏まえ、策定していきたいです。
落ち葉銀行、どんぐり銀行を創設してはいかがでしょう。
環境課長、町の自然や緑化の保全に理解を得られることが考えられます。今後、検討していきたいです。
町内緑地保全の今後の方向性はどんな状況でしょう。
環境課長、保全地域の明確化、景観条例の制定など、所有者、住民の意向を踏まえ検討していきたいと思います。
新崩壊、細谷光雄。路面表示、再施工箇所の確認と早期の実施を。ガードレールなどの補修に必要な材料確保を。横断歩道の設置要件はどうなっていますか？
道路交通課長、交通規制基準通達を要約すると、車道幅員が 3.5 メートル以上で、両側に歩道が設置されていて、横断歩道の間隔が200メートル以上離れていることが要件となっています。
幹線道路の横断歩道設置箇所で、再表示の必要な箇所はどの程度ありますか？
道路交通課長、52箇所です。主に幹線3号線、7号線、16号線です。
センターラインで再表示の必要な距離数は何メートルですか？
道路交通課長、4500メートル程度であり、主に幹線14号線、20号線です。
交差点、停止線、路側帯、スクールゾーンなどで再表示の必要な箇所は何箇所ですか？
道路交通課長、通学路、停止線などで67箇所です。
ガードレールなどの破損箇所が目立ちますが、道路パトロールの現状はどうなっていますか？
道路交通課長、ガードレールだけのパトロールは実施していませんが、道路補修に行く際、現場を担当する職員が確認して報告するようになっています。
道路飛び出し注意の看板設置はどのような手続きで行われているのですか？
道路交通課長、区長、自治会長より要望書をいただき、現地を確認して状況に応じ設置しています。
道路上に乗り上げブロックなどが置かれているので、指導してはどうでしょうか？
道路交通課長、植木鉢などは置かないように指導しています。
道路表示、道路パトロールについて町長の見解はいかがでしょうか？
町長、路面表示が薄くなっているなど気になる箇所はあります。今後、道路パトロールなどについて担当課だけで行うのではなく、全職員が心がけるよう指導していきたいです。
日本共産党、本名博士。福祉バス利用券は存続できないのか。三好スマートインターチェンジ古化で町民の安全は。バス、タクシーなどの障害者への利用補助は今後どのような予定がありますか？
福祉課長、扶助費見直しの中に入っていると認識しています。
町民要望の多い公共交通について、まちづくりの中ではどのように考えているのですか？
政策推進室長、住民の移動手段の確保に的確に取り組む必要があると思います。
町内循環バスの導入の考えはありますか？
政策推進室長、費用対効果などを検討し、デマンド交通の状況を踏まえ、考えていきたいです。
福 祉バス利用券を残すべきではないのでしょうか。
福祉課長、バス利用券廃止は第5次行政改革大綱アクションプランで決められた方針なのでご理解いただきたいです。
三好スマートインターチェンジ古賀で交通安全は、交通事故多発箇所への対応はどうしていますか。
総合調整幹、三好スマートインターチェンジ安全対策等調整会議を開き、道路管理者、警察と連携し、具体的検討を進めます。
環境保全や住環境面での問題はどうしますか。
総合調整幹、アクセス道路の改良計画実施や調整会議の検討結果を踏まえ、安全・渋滞対策を施します。政策推進室長、幹線3号線沿いは緑が減り、景観上もひどい状態です。一定の緑化をしつつ、整備を図っていきます。
企業誘致より住民にとって住みやすい街づくりを進めるべきではないですか。
町長、厳しい財政化、企業誘致で税収を上げていくことが課題です。それにより、さまざまな施策が実行できます。
その他の質問、自然エネルギーの活用について。日本共産党、吉村光子、スマートインターチェンジへの大型車導入は中止すべき。介護保険利用者、負担助成の扶助費削減やめよ。三好中学校校庭の桜の木や鉄棒を移転して、中学校前の交差点を拡幅します。そのために校庭が狭くなります。保護者との話し合いが必要ではないでしょうか。
教育総務課長、ご指摘は理解できますが、学校から説明することになります。
中学校西側のコンビニ沿いの路側帯は、現況65センチ幅を50センチに狭め、南側も同じく75センチを50センチに狭めます。路側帯を狭めて車道を拡幅します。これで交通安全対策ができているとは言えません。これらの交差点の拡幅や歩道整備費に町の支出額はどのくらいですか。
総合調整幹、3億円ですが変更もありえます。
平地林、畑などの用地取得費の町支出額はどのくらいですか。
総合調整幹、5億円です。
その他の道路整備費の町支出額は、
総合調整幹、1億円で変更もありえます。
地権者の用地を売りたくないとの声を町は聞いていると思います。国と町合わせて22億円の支出額と試算しています。財政面や安全面からも大型車導入計画はやめるべきです。工事を進めていき、地権者に圧力をかけていくのでしょうか。
町長、強制せず圧力もかけません。
生活支援策の扶助費の削減はやめよ。介護保険利用者負担助成として2分の1を低所得者支援で実施していたものを4分の1の助成とします。この削減は地方自治体の精神である福祉の向上に逆行します。生活を支えるはずの扶助費の大幅な縮減により、介護が必要な人も利用を抑えなければならなくなりますが、それをどう思うのですか？
町長、財政が厳しいのでご理解いただきたいです。
日本共産党、増田真澄。町は子育て支援とどう向き合っていくのか。町立保育所の現状と今後の運営について。町の子育て交流拠点として大事に引き継がれてきた町立第二保育所の民営化が平成28年度検討されています。 説明資料の町立保育所の現状と今後の運営について質問しますが、安定的な保育の実施と質の維持向上とは保護者とともに子どもを育てる信頼関係が結べるのでしょうか。保育者が保育力を高めていく教育環境があるかどうか、保育士が安心して保育を展開していけるかなどではないでしょうか。民間でなくともできるのではないかと思いますが。
子ども支援課長、民間も公立も可能ですが、民間は国、県から補助金があるので、各種サービスができます。サービスの展開という意味では、民間も選択肢の一つです。
課題を踏まえて、保育所の方向性の検討を行っていくとの説明でしたが、民営化に絞って考えていくのですか？
子ども支援課長、民営化を中心に考えてはいきますが、公立のあり方や有効性、保育の質の向上も取り上げて、運営方法も合わせて考えていきます。
公私連携型の場合、児童福祉法56条で、公有設備の無償または廉価での貸与、貸し付け、譲渡が可能となります。そのため、公立保育所の建物を無償譲渡や数十万、数百万で手放すという例が出ています。三好町の第二保育所は、平成24年、平成25年に議会でも議論を重ね、2億3000万円をかけて耐震補強工事を済ませて新築同様にしたばかり。町民の財産を守るという意味でも民間への移管はそぐわないと思いますが。
町長、検討委員会を設置して公立のあり方、民営化の有効性、保育の質の向上を考えた上で、民営化ありきではなく考え、問題をクリアしていけば、民営化の方向も考えていきます。
久保健次、町内全域におけるインフラ整備の充実を、子育て支援、高齢者福祉に対する不満の解消、鶴瀬駅西通り線の国道までの拡幅時期はいつ頃ですか？
都市計画課長、建物の移転が平成27年度末に完了します。平成28年度事業で整備予定です。
国道より西側の拡幅はいつ頃を予定しているのですか？
都市計画課長、測量、物件調査を実施し、用地交渉を進めています。平成28年度補正予算などで用地交渉を行い、交差点改良工事までには拡幅整備を行いたいと思います。
鶴瀬駅西通り線幹線19号線拡幅工事及び交差点改良完了後の交通量推計はどうなっていますか？
都市計画課長、平成23年11月30日に交通量調査を実施、午前7時から午後7時までの交通量は、鶴瀬駅西通り線が1255台、幹線19号線が335台、平成42年将来交通量推計で、鶴瀬駅西通り線が5300台、幹線19号線が2400台です。
福祉サービスについて、福祉バス利用券が96枚から24枚、平成28年度は廃止になるとのことですが、実際に平成26年度、平成27年度の該当者数、配布枚数、利用者数を教えてください。
福祉課長、平成26年度は対象者7067人、配布枚数237627人、利用枚数8905枚、平成27年度は該当者数7290人、配布枚数46848枚、利用枚数29581枚でした。
福祉バス利用券廃止により不満の声が上がっていますが、どう捉えているのですか？
福祉課長、利用者には申し訳なく思っています。
ふれあいセンターの利用期間が半年間延長されますが、耐震などの不安、問題など安全対策は考えているのですか？
福祉課長、ガラスの飛散防止シートなどで対応します。
その他の質問。1、三好中学校校門北長井郵便局前の水害問題。2、道路通報アプリの導入推進について。ここまでの担当は山本
小柳でした。